どうも、ラフでございます。ですね、高校の同窓会に向けてですね、何がね、あっても大丈夫なようにですよ。新潟の大人気アイドル、ネギッコのですね、ヒットナンバー、ネーバーディアの歌と振り付けを完全にマスターしようと日々練習に追われております。で、この前ね、会社に行こうと、まあ、駅を降りて、歩きながら、このね、ね、バーディアをね、イヤホンで、聞いていたのですが、まあ、信号待ちをしているときに、思わず、振り付けを踊ってしまいました。信号の向こう側で待っていた、犬の散歩をしている、姉さん。ね、目を丸くした後に、口元がニヤついております。完全に見られました。かなり恥ずかしいです。しかも、これから、この姉さんと、すれ違わなければなりません。あー、誰か、モンスターボールを俺に投げつけて、ゲットしてください。この場から、消えたいんでーす。はい、始まりました。一人笑い第58回ということで、この番組はずっと笑っていたいねんのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやー、というわけでね、最近アイドルにね、ハマり気味なんですが、まあ、これね、共感してくれる人なんでね、もちろん身近にはおりません。ネギッコのネーバーリア、もう結構ね、古い曲なんですが、これが今になって最高なんてね、言ってる人間は、私が知る限りでは、まあ、ネットの世界だけでございます。まあ、なんと言いますか、まあ、世の中ね、そういう面では、趣味思考のね、多様化、細分化というものがですよ、あげつなく進んでますよ。BS とかね、CS のテレビのチャンネル数だけでも、まあ、相当ありますし、まあ、テレビだ、ラジオだ、YouTube に、ポッドキャストだ、ってね、コンテンツの数はもう無数にあるわけですよ。まあ、しかもね、昔と違って、こういったコンテンツを、まあ、素人がね、簡単に作れる時代ですから、まあ、次々に自分のね、好きが、まあ、世の中では生産されていくということでございます。まあ、そしてさらに、ウェブとか SNS で、このね、同じような趣味思考の人とね、簡単に出会えてしまうということで、となると、まあ、さらにね、楽しいし、まあ、寂しくないですよ。ね。なんて言うんですかね。やっぱりこの快適なところにね、身を置きたいというのは、まあまあ、当然のね、欲求でございますよ。ということでね、まあ、どんどんね、ここがね、世の中はマニアック化していってるわけでございます。多分ね、うん、まあ誰もがね、すぐにマニアックになれるほどに、まあまあネットの世界っていうのは知識に溢れておりやす、もちろん、うまく使えば、まあ勉強などにおいても非常に強い武器になるわけですよね。私もまあガンガンにね、レザークラフトね、革をね使ってやっておりますが、誰に教わったわけでもございやせん。すべてが独学でございます。もちろんネットで検索すると非常にね、丁寧に解説してくれるサイトが数多くあるわけでございます。それもね、細かいところですよ。小場処理だとか、マッチの付け方とか、なんていうんですか、もう知りたいところをピンポイントに、まあ、教えてくれるということですから、まあ、そういうね、まあ、勉強とか技術の向上に使うってのはやはりね、すごい使い方ですよね。ただね、まあ、やっぱりまあ、ほんとね、このウェブの世界っていうんですかね、使い方注意せないかんと思いますね。気分がてらに YouTube をダラダラ見てたら、あっという間に自分の時間が侵食されて終わってると。まあね、そういう恐ろしいツールにもなりますから。まあまさにね、使い方次第で、素晴らしい武器になるのか、まあ単なる時間泥棒になるのか、紙一重でございやす。と、まあ私、ネギッコの歌と、振り付けを覚えながら、そんなことを考えておりやした。それこそ時間の無駄！まあまあ、そうやってね、私自身もなかなか時間をね、無駄に、まあ使ってしまっているわけで ございます。でね、まあ今回ね、改めて、まあ一週間をまあ一くくりとして、ルーティン的な、必ずやってることっていうのをですね、一度洗い出してみようかなと。まあそこを洗い出した上で、無駄がないか探してみようや、と。ね、どうやねんと、どないやねんと、いうことを考えておりました。で、まあまあ、お仕事以外のルーティンとしては、まずこのね、ポッドキャストの配信週1回ね、まあネタの構想、収録、編集、アートワークの作成、音源アップに、まあホームページ更新、ツイッターでの宣伝と、まあまあこれだけでもね、なかなかのね、ボリュームでございますよ。で、他には、10キロのランニングを、まあまあ週に1回やっておりまして、まあまあ、家事の方もお手伝いをやっておりやす。そうですね。主にまあまあ、食器の洗い物なんてメインでやっているわけでございます。で、あとは、まあ、ポッドキャストをね、聞きながらの、レザークラフトでね、ものづくりということをやってまして、まあ、隙があったら落語を見に行ったりして、まあ、時々友達と飲みに、夜な夜な更けていくということでございます。そして、最近では若手のアイドルの原石を YouTube で探し、アニメ、お笑い、プロレスのテレビをチェックしております。さらにプロレスに関しては、今後のね、展開の予想をして、仲間との LINE グループで、討論を繰り広げると、こんな感じでしょうか。いや、後半、ほぼ無駄！いや、並べてみたらひどいもんですよ。が、まあね、この無駄が明日への活力になってると考えると、無駄なんてないのかもしれません。でね、まあ、こんなね、クソ、私のことよりも、時間を有効に使わなければならないのが、そうです。ジュニアの部活吹奏楽部ですよね。年に一度ね、定期演奏会まで、もう1ヶ月、切っておりまして、まあ、全員でのね、練習時間も限られておりやす。まあ、いかに、どう、効率的に時間を使うかを考えながら計画を立てて、取り組んでいるわけでございます。しかし、青春でございますね。部活や勉強でクソ忙しい日々ですが、まあ、部員ね、一人一人が、定期演奏会まで、あと何日、あと30日、あと25日、あと20日とかね、日めくりカレンダーのようにイラストとともに自分が担当する日にちをプリントに書いて、それを毎日黒板に貼っているわけです。で、そのね、イラストがね、ツイッターやらね、ブログにアップされているんですが、イラストね、非常に綺麗にね、書かれてるんですね。まあ人によってはね、切り絵、貼り絵、でやったりね、まあクレヨンとかね、使ったり、まあね、珍しいもんだ、毛糸がね、使われていたとか、いうことがあって、まあ一人一人ね、一枚一枚、個性的なイラストを、まあ持ってくるわけでございます。でね、まあそのイラストはね、定期演奏会でやるね、ミュージカルやら、曲やらにちなんだものが書かれております。しかし、ここで心配事がね、出てくるわけですよ。私のジュニア、イラスト。えげつなく下手くそなんです。見れたものではございません。ダウンタウンの浜田さんと同じ感じでございます。でね、私、ジュニアに、もうイラストどないすんねんと、描けるのと。まあまあまあ、下手くそなりにね、描いた方がね、まあ、笑いも取れてね、まあ美味しいのかなとも思ったんですが、ジュニア曰く、いやもう描く時間がないと。私にね、描いてよと、言ってきてくれたんですね。で、まあ、よっしゃよっしゃとね、ここは一発ね、やってやろうかと、個性をね、出してやろうかと。まあ、私、レザークラフトをね、やっていますから、ぜひね、革に、このレザーでね、彫刻した絵で、どないやと、ジュニアに言うと、最後、みんなのまとめて保管するから、その時に邪魔になるから、それだけは勘弁してくれ、ということで、まあ、泣く泣くね、A4 の紙一枚と、落ち着きました。親が張り切りすぎて子供が恥ずかしいやつで、まあね、プリンターでね、印刷するのもね、OK だということで、イラストレーターをね、使って作業をしましたよ。ね、庭園で、まあ、定期演奏会でする劇が、メリーポピンズということで、主役の女性をシルエット調にしまして、まあ、おしゃれな感じに仕上げてやったつもりでございます。残り31日がね、担当する日にちだということで、まあ、よっしゃと、31やないかとね、アイスクリームやないかと、 使えるやないかということでね、サーティワンアイスクリームのロゴをオマージュして日にちの部分を作ってあげました。で、作ったのが今このね喋ってる音声ファイルに添付しているアートワークでございます。ねどうでしょうかね、時間がない中、仕事の昼休みを使って作成してやりました。上司に見られて恥ずかしいやつ。いや、しかしもう気がつけば4月ということでね、ジュニアもね、あっという間にもう高校2年生なんですね。早いですね。高校生活1年も経てば、まあクラス、部活やらでね、まあまあロマンスがね、生まれても不思議ではありません。しかもジュニアは、小中学校サッカー部で、高校からはね、吹奏楽部、ね、運動もそこそこできるし、楽器もできるということでね。まあ私が言うのもなんですが、まあそこそこのイケメンでございます。しかもなんといっても、水部は女子だらけですね。入れ食いやないかと思うのですが、まあまあやはりそんな簡単にはいかないようでございます。もちろん、部活内での恋愛が禁止されているわけではございません。自由恋愛でございます。で、まあまあやっぱりね、ちらほらとカップルがいるということですよ。でね、まあ、私、まあ何度もね、ジュニアの演奏会のビデオをね、見ておりますから、まあ、大体部員の顔は頭に入っております。あの子はイケメンだとか、ね、クールだとか、あの子の笑顔が可愛いとか、この子は感じがいいとか、まあそれを知った上で誰と誰が付き合ってるという話はもうこれ面白くってしょうがないですよ。 OL が給湯室でやるやつで、まあ一人、ね、クラリネットの子なんですが、ちっちゃくてね、メガネをしてまして、まあ特別可愛いわけではないんです。でもこうなんて言うんですか、みんなで演奏中の時にですよ、まあ自分のパートがねお休みの時はまあまあ首を揺らしてねリズムに乗る子が多いんですが、この子口をめっちゃ大きく開けて笑って口ずさんでリズムに乗ってるわけでございますよね。いやー、笑顔がね特徴的で感じいいなーってね。まあでもね、まあ顔面偏差値がね最優先になりがちな高校生ですから、まあまあなかなかねこの子の感じの良さを理解できる高校生ってねやっぱ少ないのかなーって思っていたんですが、ねえきっちりとサックスのイケメンの彼女になっているわけですね。ねえ。いや、まあ、もっとね、可愛い子がいっぱいいる中、サックスのイケメンはこの子を選ぶんだなってね。いや、そっかそっかとね、やりますやんとね、いい感覚してますやんとね、思いつつ、ああ、ええー、なあ、甘酸っぱいなあってね、えげつないほどの嫉妬を感じております。高校生に嫉妬するやばいやつ。まあ、かと思えば、まあ、ジュニアとね、同じパート。トランペット担当のね、男子ね、身長ね、150センチぐらいのね、ちっちゃいメガネの垢抜けしていない、まあ、ほとんど少年ですよ。もう高校生には見えないですよね。まあ、中学生かってね、突っ込み揺れたくなるような、まあ、ちっちゃい少年が、なんと、パーカッションの女子と付き合っているとね。ははーとね、そことそこが繋がるんかいと、わからんもんやなとね、まあ、嫉妬はしませんけどね。せんのかい、失礼やないかい、これ。というわけで、またこのね、新年度になって、1年間、ね、ジュニアの水分を味わえると思ったら、嬉しくて楽しみで仕方ありません。そして、今月のね、末あたりね、この1年間の集大成定期演奏会が控えているわけですね。いや、これは本当に楽しみですね。3年生はね、これで引退ですから、それはもう感動に溢れて涙がこぼれることでしょう。ね。演奏している姿をね、何十回とビデオで見ていて、げつないほど思い入れのある私は、宝塚での同窓会出席のため、見ることができません。気狂うわ。 はい、では今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズドワラ、ひらがなでズドワラとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントズドワラ @gmail.com、 zutowr@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。メッセージを送っていただいた方には番組ノベルティを差し上げております。またみんなでね、レザー商品を出品しております。そちらの方もぜひご覧になっていただきたいです。詳しくは番組の公式ホームページをチェックしてみてください。また最近、ケンジアニーさんの方がツイッターを始めたという情報が入ってきております。皆さんぜひフォローの方をしてあげてください。よろしくお願いいたします。というわけで最後までお聞きいただき皆さん大きいんです。そして、さよなら。